金本 IR セミナー。この時間は7月1日に札幌で開催した金本 IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード9678東証一部札幌証券取引所上場、金本の IR 活動の一環としてお送りします。
金本は建機レンタル国内最大手、その他鉄鋼製品の販売、エンジニアリングワークステーションおよび周辺機器、 LED 照明のレンタルなどを手掛けております。本社はここ札幌市でございます。皆さんにとっては地元企業ですよね。さあ、それでは改めてご紹介しましょう。証券コード9678東証一部札幌証券取引所上場、金本社長室広報課長の高山雄一さんです。
おはようございます。よろしくお願いします。
株式会社金本で広報を担当しております高山でございます。まず会社概要でございます。本社は札幌市中央区にございます。もともとは室蘭、そこで鉄鋼製品の販売を始めて、ややしばらくして、それから現在の株式会社化をしているわけでございますが、昭和39年、東京オリンピックのあった年に株式会社化しております。つまりちょうどその頃くらいからですね、日本は高度成長期に入ってくると、建設機械のレンタルというのがスタートしてくる、そういう時期だったということでございましょう。東証に進む前に札幌証券取引所に、91年、その当時手前どもの株式をご購入いただいた方いらっしゃいましたら、大変長い期間塩漬けをしなきゃならないようなことになっておりまして、本当に申し訳ございません。ただ我々も一生懸命努力しておるんですけども、いかんせん地方の会社でございましたから、中央には何の影響もございませんで、日本経済がガタガタになっておりまして、手前どもの株式も同じという状況ではございます。96年に東証の2部に上場して、当時最短98年に東証1部に昇格させていただいております。建機レンタルの東証上場というと、もう一社ございます。これも北海道の会社、帯広でございます。京成レンテムさんという会社ですね。大体2000社近くあると言われているこの業界の会社の中で、東証上場をしているのが北海道の会社2社というのは、大変皆様いいことなんですよ。証券コードでございます。9678、9000番台、サービス業になります。9678、もう一度申し上げましょう。もっとしつこく言いましょう。9678です。今日はこれだけ覚えていただいても結構でございます。建設機械レンタルすれば苦労ないわと覚えてください。さて、授業の内容なんですが、その建設機械のレンタル、やっぱりこれが主力でございます。売上高の 90% 以上を占めております。でこの他に鉄鋼製品、情報関連製品、または情報関連サービスというのをやっております。情報機器関連については技術者の派遣やらせていただいています。どういうところに出しているかというと、自動車産業のいわゆる設計開発というんでしょうか、あと薬品関連、そういう方面への開発研究所への派遣というのをやっております。まあちょびっとです。ほとんどが建機レンタルということでございます。拠点ネットワークでございますが、北海道から沖縄まで、日本全国に点在しております。ただし国内だけで見ると、284拠点、そのうち大体160拠点ぐらいが手前どものオリジナルブランドでやっている拠点、それ以外はアライアンスに参画しているか、ないしは手前どもの、子会社ということに相なります。海外の方も幾分かございます。中国でありますとか、香港、シンガポール等々にも拠点はございます。まあ拠点といいますか、子会社を設けておるということでございます。続いて、その建機レンタルってじゃあどうなのよというお話なんですが、日本の先ほど建機レンタル業を営んでいる会社2000社ほどあると申し上げました。この2000社ひしめいているんですけども、そのうち大手と言われているところ、まあ、広域大手と言われているのが手前どもを含めて、金本、西尾レントオール、アクティオレンタルの日建という4社しかありません。小松さんがメーカーの小松さんですね、 建機レンタルをやられていらっしゃるようなんていう話を皆さんもお聞きになられていると思いますが、小松さん、それと日立さん系列のレック、これも今2つともそれぞれのお会社さんに吸収されております。それと太陽建機レンタル、これは北海道ではあまりお聞きにならないと思います。東海地方だけで展開されているところ、まあ、こういったところまで含めて上位50社でだいたい半分ぐらいの売り上げを、業界の売り上げを占めてます。この売り上げのパイっていうのは一体何かっていうと、日本の総建設投資額、それのだいたい 2.5% から 3% 程度ですから、100万円の工事があるとしたら2万5000円か3万円ぐらいしかうちの業界に落ちてこないということです。ほんのわずかです。ゼネコンの方がいらっしゃったらごめんなさい、別にゼネコン批判じゃないんですけども、ゼネコンさんというのはやっぱり労務費、労務管理も必要ですからね。それに材料費、そういったこういった資材の手当、こういったことをやらなきゃいけないもんですから、我々のところにも値引きをしろとおっしゃるんですけども、なかなかもう値引きができるような状態ではない売り上げにはなっております。で、現在大手50社で 51% までを占めております。で、これが手前どものそれぞれの地域のシェアでございます。それぞれの地域、例えば北海道でありましたら、北海道の建設総投資額というよりも、これはもう実際に国交省さんと、あと経産省さんで出されている、特に後者の経産省の特定サービス産業統計というのを、それを分母にして、それで出しております。ちょっと北海道少なく見積もっているんですが、だいたい 35% ほどが手前どものシェア、東北が 12% 強、ただし残念ながら関東、近畿中部、九州、沖縄、これらの地域ではまだ拠点に穴が開いていることもありますし、まだまだパーセンテージは 5% 未満ということは、日本の中で一番建設投資が行われている地域、関東、ここが手前どもにとってまだまだ開発ができる営業エリアであるということ、日本国内でもまだまだ伸長することができるということです。建設総投資額っていうのは年々少なくなってはおりますが、パイからしてみればまだまだ我々は伸ばせる。で、特に先ほどのですね、半分ぐらいを50社で占めてるんだってことは、残り半分は中小なんです。で、中小は今会社をどんどんお辞めになられていってる、後継者問題です。それと金がありません。新たな投資ができない、建設機械が買えないわけですな。それで我々のところに、徐々に数字が集まってきておるという状態です。まあ、この傾向はしばらく続くでしょう。ということは、我々はどれだけ中小企業の会社を我々の傘下に入っていただいて、彼らが構築してきた営業シェアというんでしょうか、信用力というのを我々の中に取り込んでいけるか、そこだけなんです。意外に自信があります。というのは、手前ども例えば九州、鹿児島の会社は金本とは言いません。第一機械産業と言います。この名前でやらせていただいています。で、もともと第一機械産業さんというのが手前どもの傘下にいらっしゃった企業でございまして、それでずっと未だに第一機械産業さんでやっていただいている。やっぱり最初に名前を付けられた先代の社長がいらっしゃる、もうお亡くなりになってはいるんですけども、そしてその社長のもと一生懸命やってこられた方々の気概がその名前に入ってます。だからこそそれは捨てたくない。よっぽどのことない限りは名前を変えろなんてことは言いません。ですから、あちこちの名前、あちこちのもともとの会社の名前で働いていらっしゃる方がまだまだいらっしゃる。ただしグループは一つ、機材の調達についても同様に一緒にやっていけるというような状態になってますんで、そう、当然メリットが大きく出てくるということになろうと思います。さて、業績でございます。手前ども10月決算というちょっと変わった期でございますんで、第2クォーター、要は10月ですから4月に占めたところの数字でございます。売上高が400、営業利益が35、経常利益が32、当期純利益が17億円単位でございますが、前回発表よりめちゃくちゃいいじゃないかと、この回復力はすごいだろうと。なんでだと、やはり東北の震災関連がすごく伸びてんだねと、第3クォーターになる前にもっと上積みがあるんだろうと相当責められました。責められる理由は確かにその通りなんです。ただし、 なぜ今回この程度の発表をして、そして通期業績の方は修正しなかったかというところなんですが、通期業績の上積みをあまりさせなかったんです。中間までの上積み分しか乗っかってません。でその理由なんですが、手前ども日々で数字を出してるんですが、これ全国のブロック分けしたやつで、特に東北はめちゃくちゃすごいです。現状足元を見ますと北海道もかなりいい数字が上がってきております。それだけではなく、関東やというよりも近畿中部の方がいいですね。関東がちょっと落ちてきたという状況です。ですから東北がいいということは、やはりこれ震災関連は非常に伸びとるということです。同業者さんの中でこれまでも拠点展開をされてたんですが、残念ながらあまり、大きな拠点展開をしてなかったところ、西オレントールさん、ここの新聞の記事が出ておりましたが、非常に慎重したと、東北に出たら慎重したというお話を書かれておりました。それもその通り。ところが手前ども去年の3月の11日から機械もお出ししてるんです。ということは今現在の状況がもっと工事が進まない限りは増えていかないんですな。そんなに大きくは東北が増えていかない。じゃあ他の地域どうやって増やしていくのっていうところ、昨年度と今年の国が発注する建設工事、これ 8.1% 減ってるんです。ご存知の通り、今の民主党政権が皆さんの前で発表された通り、他の地域のところの公共事業を減らして震災参加にお金を持ってきますよというふうに言われているので、北海道だって少なくなっているし、東京だって少なくなっている。一応予算はですね、そういう状態である。だからあまり他の地域では大きく伸長していかない可能性があるなということで、伸長を期して週間までの数字の上振れした分だけを乗っけているという状態です。
質問していいですか。
はい。
通期との業績の差を見ていくと、今第二四半期ですよね、はい、お話しいただいたのがで、はい、営業利益35億円になってますよね。今期通期で見ると営業利益42億円ですよね。上半期の半年間で37億円稼いで、下半期の半年間で5億円しか稼がないというのは、はい、単純に計算すると合わないと思うんですけど、いかがでしょうか。
ご指摘の通りなんですけども、ちょっとうちの場合は季節性もあるんですよ。10月決算って言いましたよね。で北海道で札幌で暮らしていて、建設工事っていつやってます？意外に12月いっぱいまでやってらっしゃるじゃないですか。東北もそうなんです。東北も米の収穫時点の時は仕事がなくて、その後ちょっとやってから皆さん農家の方出稼ぎに行かれたりなんかするんですな。で出稼ぎに行くところどこって言ったら東京なんですよ。だから東京1月2月3月が仕事多いわけで、我々の第2クォーターっていうのはその、11月からですから、工事の北海道最盛期、もう最後駆け足でやっていこうぜっていうところと、関東だとかそういうところのやつっていうのがどうしても集約されてしまう。それが第1クォーター第2クォーターなんです。で景気が良ければ第4クォーターもいいんです。それと第3クォーターっていうのが、僕数字申し上げなかったのは、第3クォーターっていうのは何かっていうと新年度の始まり、4月5月6月ここ工事少ないと思いません？少ないんですよ。どうしてかっていうと新年度予算で工事するから。4月に発注しましたと政治家は物申される。もう4月に発注してるからもう経済これで大丈夫だろうと、下支えするだろうと、偉そうに言うんじゃねえよ女。出てきてから設計変更して機械を手当てして人を集めて、それやってたら5月6月になっちゃうんですよ。だからちょうどその頃っていうのは、皆さんがお持ちのなんとか建設さんの業績を見ていらっしゃっても端境期になってて売上が減ってるはずです。そういう意味です。第3クォーター手前ども、ね、2ヶ月間絡んできますんで、どうしてもそこが業績が上がらない。さあ言い訳あまりしててもね、仕方ないんで、震災の状況ですね。でそれでだいたい現在の状況、これうちの東北関係の拠点展開ですな。2カ所手前どもも完全に水没というんでしょうか、流されました。営業所が、ただし仙台の営業所も流されたんですが、一番最初に復旧をさせました。その地域でうちの営業所だけが電気ついてました。 なんか自分のところだけ電気つけてて変な感じではあるんですけども、何せ機械を貸し出さなきゃなりませんので、井戸一番にそれをやって、対処をさせていただいております。ご覧の通り沿岸部ずっと拠点展開をしておりまして、また新たに気仙沼、宮古、釜石、ここを出させていただいてます。理由です。道路がズタズタなんです、やっぱり。で、2時間ぐらいで行きたいんですね、現場に。ところが行けない状況がずっと続いてました。それで拠点展開をした次第であります。で、それと実はこの後に入ってるかどうか分かんないんですが、福島の広野、福島県の広野という地域にも、店を出します。というのは、原発のすぐ下にある南相馬の営業所がまだ立ち入り禁止です。入れません。で、拠点がそこちょっと少なくなってますんで、原発対応で、営業所を増やしていこうと思ってます。ここではやっぱり除染関連が大変な状況になっております。一番今福島が伸びてるかもしれません。それとこれらの地域、特にこの太平洋側の地域につきましては、レンタル料金がぐんと上がってます。去年から上がってるんですが、だいたい 1.3 倍安くて、もっと 1.5 倍ぐらいになっているものもあります。ただし、もともとの建機の値段がずいぶん安くなっちゃってるんで、まあ、1.5 倍になってもなという感じではあります。この次の、じゃあ震災終わった後金本どうするんだというところですね。一つは海外展開、先ほども申し上げた通り、中国、香港、グアム、シンガポール、この辺りに子会社を設けております。中でも中国、ちょっと皆さん心配されるかもしれませんが、確かに一時期の勢いはございません。ただし現在の日本の成長率よりもまだまだ高い。あとはどうひっくり返らないように成長していってもらうかいうとこだけだと思います。今中国国内は10カ所拠点展開をさせていただいています。それと香港に1カ所いうとこでございます。で、今本土の方はやっぱり機械盗まれたりするもんですから、盗まれないような機械、地下鉄工事用の機械、これらのものに特化してお出ししてました。で、ところが、中国も上海は非常に掘りやすかったんですが、と天津ですか、天津がちょっと煮詰まってます。というのは、なんか地下埋設物があって前に進まない、または礫が多い、大きな石が多いということですね。いうことで、進まない状況になってます。で、これ一箇所進まなくなりますと、ずっとそこに据え置きになっちゃう。何せ地中の中ですから、盗まれない分取り出せもしないんですな。で、しゃあないんで、そればっかりじゃなかなか稼ぎが出なくなるということで、万博の時から随分とレンタルをしとるんですが、高所作業用機械、これをメインに中国本土の方では今動いています。そこそこ売り上げが出てます。で、これは建築系の機械ではあるんですが、どこに貸してるかというと、造船所だとかにお貸し出してます。大きな船は陸の上で作るもんですから、高所作業用機械というのが随分対応されるということであります。で、これよりも何よりも非常に、身長著しいのが香港であります。多分あと 1,2 年で黒点できる、そういう状況にあります。というのは、今現在日本円にすると2兆8000億ぐらいの工事が出てます。多分香港によく行かれるような方いらっしゃると思うんですが、香港からマカオっていうのは高速艇っていうんですか、でよく行きますよね。また飛行機もあるんでしょうけども、あそこのところを日本の本市橋のような海の上を橋を渡そうって、話であります。で、それの工事が始まってます。それと一方、本土のもう一方側の方ですね、の方に進む甲州側ですか、そっちには地下道というより海底トンネルですか、こちらを作ろうってんでやってます。あとはもう一つ甲州側っていうんでしょうか、本土側の方から入ってくる高速鉄道が、の地下鉄化っていうんでしょうか、東京には京葉線って線が走ってるんですが、あれみたいに地下に入っていくと、で、そこから先は地下鉄につながっていくっていうやつを空論西駅っていうところで作ってやってます。こういうのところに研究を入れさせていただいてます。おかげで非常に慎重しているという状態です。その他は、これはシンガポールでしょうか、別にでかいビル、へんちょこりんなプールがついているビルですね、全部うちの機械を使ってやったわけじゃありませんが、ここでもお使いいただいてました。で、どちらかというと、シンガポールについてはまだまだこれからです。非常に狭い場所でございますので、この先東南アジア各国に行くための橋頭保であると、 というふうに考えています。あとオーストラリアでも侵入するのにはこっちの方が税金の方の関係が楽になるんで、多分シンガポールが今後中心、なんて言うんでしょうかね、そういう意味での中心になってくるかもしれません。でこの他なんですけども、まあ、取りまとめというべきなんでしょうか。実はその拠点展開をしてない地域にも機会が行ってます。例えばUAE でありますとかナイジェリアでありますとか、そういった地域でも研究が動いておるということであります。これは日本のゼネコンさんが進出しているところに機会をお出ししているということ でゼネコンさんが、大損こいた地域もあるんですけども、ゼネコンさんが大損こく前に、全部、ゼネコンさんに研究を売っ払っちゃってますんで、うち損してませんのでご安心ください。数字は弱いんですけどね、そのあたりは逃げ足が早いっていうんでしょうか、さっと逃げておりますんでご安心ください。でもう一つ、今度は東日本というか日本国内、東日本の震災の他にまだまだたくさんやらなきゃいけないことがあります。実は橋が危ないんですな。札幌の橋も相当危ないところが多くなってきている。東京なんていうのは例えば首都高あれらについては相当ボロボロになってます。表面の方は直してても、実際の支えている方っていうのは阪神・淡路大震災の時の後に一回直してるきりなんですよ。で今それの工事がやってます。でこれは昨年の第三次補正で2800億金が出てる。本年度についても2400億円ぐらいの予算が組まれてます。でこれは全国各地の橋梁を直すこと、またそれ以外の防災対策費として出てます。そういうような工事が今現在実際にやられておりまして、東京首都高のあたりでは手前どものこの6月末で子会社になっているユナイトっていうところも一生懸命工事やってますんで、相当これは今後寄与してくるであろうなと思います。これ震災の復興の写真こんなところに入ってたんですね。5月に撮ったもの、随分片付いて見えますが、残念ながらまだまだ沿海部っていうんでしょうか、瓦礫が転がっている状態です。で、あの瓦礫の山、あれがある限り復興工事が始まりません。で仙台だけは2年ほどで、きれいに片付くようであります。それともう一つ、やっと OK が出た北海道新幹線をはじめとする新幹線です。3路線あります。九州長崎ルート、そして北海道と北陸ですな。このどれもに、手前どもの拠点がございます。で特に北海道は、私どもの独壇場になっている渡島半島でございます。取りこぼしのないようにやっていきたい。九州については九州県産という手前どもの参加が活躍しております。北陸、実はここは唯一弱いんです。数があまり拠点展開も手前でもないもんですから、先般小松土木という会社さんを傘下に収めております。徐々に手前どもの傘下の会社さんも増えてきてますんで、ここも取りこぼしのないようにやっていきたい、かように思っております。これはあれですね、北海道新幹線の延伸工事の現場であります。足場等も手前どもで用意してます。札幌までの延伸も2035年まで仕事が出ておるようでございますんで、まあまあ日本国内の中でも十分に伸長するような材料はまだまだ出てくるであろうと思われます。さて投資家の皆さんの前ですんで、ちょっとだけ、その関係のお話を。株価の推移はですね、やはり昨年の震災以降ぐーんと立ち上がるかなと思ったんですが、今年に入ってからの方が大きいんですな。ドーンと立ち上がってきて、まあ、一旦ちょっと冷えてるなという感じでございます。で、まあ、こればっかりは株価政策っていうのは確かに会社の中でもやってますけども、市場が決めていただくことでございましょうから、無理なその株価操作なんていうことは考えてはいない。つまり今のところ自己株償却っていう状況、まあ、できる準備ができるようにはなってるんですけども、いつでもできるんですけども、今のうちの考え方からすると、まあ、邪道だなと思ってます。理由なんですが、まず正当な評価をしてもらわない限り、企業がですよ、株価っていうのは上がっていかない。要は債券格付けが上がらないと皆さんに信用をいただけないと思ってるんです。現在うち BB プラスか、トリプル B か、そのあたりだったと思いますが、残念ながらまあその程度です。これ鋭角にならなきゃ皆さんの前で胸張って話せないだろうと思ってます。鋭角にするのにはどういうふうになれば、何をすればいいかというと、第一のハードルが株主資本がですね、500億、自己株償却やってたらあまりまた遠のいてしまうなと思います。まだまだちょっと500億には足らないんで、なんとかその鋭角を取れるようにやっていきたい。 いうことを考えると、目先の株価だけを考えた自己株償却というのは我々にとってみると邪道だなという判断であります。いうことで、とりあえず今のところは自己株償却は考えておりません。ただし、流動性がもう一つ足らんのですね、うちの会社。どうしても機関投資家に株が集まりやすいんで、できましたらですね、この後配当政策と付け届けのお話をしますんで、皆様にもですね、株をご購入いただいて、お持ちいただいて、と思っています。次、配当政策。2004年に特別杯、記念杯を出しております。40周年です。その後の配当、2007年にも特別杯になってますが、しまして2円増配して、それ以降下げておりません。で、本当は記念杯以外ではあんまり下げたことがないんです。あんまりというより下げた経緯はこれまでありません。今中間期末10円10円の20円です。すごく儲かってんだろう。なんだよ、まあ、今年10円10円かい、嘘だろうと思われてると思うんですが、何せ設備投資がすごくかかっているいうこともあって、今年来年は10円10円でなんとかご勘弁いただきたい。ところが僕今ヒント言ったんですよ。2004年に40周年でした。ということで、2014年は何周年だいってやつですね。ワイルドだろう、あんま似てなかったですか。そういうわけで50周年なんです。多分ですね、うちのトップもそのあたりを考えているんでしょう。まあ高山、あんまり配当のことはそんなに、言ってくれるなと、自分にも考えがあるからという言い方をしてましたんで、多分そこの含みなんだろうと僕は思っております。ご期待いただければなと思います。で、それとどこぞの証券会社様からよく株主優待の、雑誌を出してるんで、君のとこも載せないかって言われるんですが、うち株主優待って言ってるのは総務だけなんです。広報的にはこれ付け届けと呼んでおります。というのは3000円ポッチなんですよ。本当に申し訳ないんですけども、5000円にしろって言っても5000円にしてくれない。それでお名前、株主様のお名前、お一人に対してってことなんです。ってことはですね、1万株だ10万株だ、うちの投信ではお宅に20万株の投資をしてますって言われても、そこにもこれ3000円ポッチなんですよ。ってことはですよ、皆さん、一番効率いいのは1000株の投資です。それ以上は多くは望みません。皆さんにとって一番プラスになるのは1000株の投資。いうことで、もしこの会社に投資すれば、復興、これに協力してるなっていう気持ちにもなれる。道端、まあ穴ぼこだらけです。まあ仕方ないですな。あまり金がかけられません。だからといって、橋を渡るのに心配するような橋だったらさすがに嫌でしょ。その橋を直すのも、あ、俺が投資してる、私が投資してるあの会社の機械使って少しでも費用を安く工事やってくれりゃなと、そういうふうに思える。そういう意味ではこの金本っていう会社はベターだと思います。ぜひとも投資をしていただきたいなと存じます。
金本 IR セミナー、ご出演は証券コード9678、東証一部、札幌証券取引所上場、金本社長室広報課長の高山雄一さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうござい
ました。金本 IR セミナー、この番組は証券コード9678、東証一部、札幌証券取引所上場、金本の IR 活動の一環としてお送りしました。